で、早速、岩瀬選手の音楽的自立を、ね、目指すレッスンに入ってみたいと思うんですけれども、どこから行きましょ
そうですね。私がやっぱり講座をさせていただく中で、まあ、絶対に避けて通れないのが、楽譜というね、まあ、これは楽器、ピアノに限らずですけれどもね、いろんな楽器をされる方が、やっぱり楽譜というものを通して、その作曲者の思いとか、そういうものをそれぞれの楽器に、まあ、表現していくわけなんだけれど、ピアノの場合はやっぱり避けて通れないっていう。で、一番つらいのが、最初にこう来るのは小さい子供じゃないですか。大人からっていう方ももちろんいますけれど、小さい子供たちにとって楽譜を読むっていうことは本当に大変なことだと思うんですね。でも、やっぱりそこは避けて通れないっていうことで、水木の中で、まあ、私と田村先生で一番そこの部分のとこを大事にしてるっていうのが、どうしたら楽譜を読めるようになるだろうかっていうふうに考えたときに、まず譜読みですよね。ドレミがどうなってるのかとか。
これですね。
そうですね。そして、それが、あとはそれぞれの音がリズムですよね。まあ、私はよく洋服着てるよね。黒い洋服着てるよね。この子は白い洋服だね。なんて言いながら、要するにリズムがくっついてるわけですよね。そして楽譜をもう少し見てみると、最初に速度記号、もちろん拍子記号もあって、それから、楽譜の中にスタッカートやスラーやね、いろんなものが入って、そして表情記号とかいろんなものが書かれているんだけれども、そこも全部含めた中での楽譜をどうしたら子どもたちが全部ね、興味を持って見て、あ、この曲はなんかすごい元気そうな曲だな、あ、この曲はなんか流れるような曲だなっていうイメージが楽譜を通して感じ取れるかということだと思うんですね。なんか口で言うとすごいかっこいいなと思うんだけれど、これがなかなか手強い
そ
と。
うですね。
そうなのね。それで私の中ではまずは譜読みね。だから譜読み、リズム、楽典っていうものがあったとしたら、まず譜読みの中では、楽譜と鍵盤って一致してるっていう講座で私よくお話しするんですけれども、例えば本当にトーン記号の第2線の奏は88鍵の中で、これ一つしかないんだよと。ところが案外、意識の中で子供は、だって奏はいっぱいあるじゃない、どこでもいいんじゃないの、みたいなね。で、先生も、まあちょっと座った位置が間違っちゃって、1オクターブ高いけど、まあ、よしとしようか、みたいな感じで発表会でね、失敗しちゃったりする子供いるんです
あ
けれ
り
ど
ます
も、
ね。
これはまずかろう
まず
と。
いっすね。
やっぱり楽譜と鍵盤ってのは一致してるな。そこで、まあ、私たちの処女作でもある、挿与姫とファーデス王子というね、
これですね。
絵本絡みの、楽譜、ね、音を覚える、楽しく覚えてほしいということで作ったそのものが一つあります。まあ、これはまた講座でもお話しさせていただ
でき す
たい
ね。
なと思いますけれども、まあ、これが最初にできて、ところが、まあ、自分たちは大喜びでね、いい本を作ったって自己満足の世界ですね。ところが、実際生徒にやっていって、確かに興味は持った。ところが、これその音だよね。でも、ソは、なんて言って、その場所を考えてる生徒がいる。つまり、鍵盤がソっていう音が、ストーンと出てこない生徒。ましてや真ん中のドはわかるんだ。真ん中のドからドレミファソなんて数えてる。なんか私はよくド症候群って
どう
言っ
しよう
て。
こう、これ実は前回の対談で
言ってますか？そう、
おっ
本
しゃ
当
ってま
そう
し
い
た。
う生徒、親御さんもですけど多いんですね。
どうしてもど
だ
から
か
数
ら、
えなきゃいけない。
そう。だから、やっぱり、なんか即座にソがわかる。しかも、全部のソがわかる。やっぱり、鍵盤のドレミが即座にわかるってことは、スピーディーな譜読みには欠かせない。そして、例えばドレミの配列なんですけど、これね、私たち誤っている、解釈してるっていうのは、なんか生まれておぎゃという時から知ってるような風をしちゃうんですけれど、3、4歳、まあ、幼稚園で教室に来る子供っていうのは、あんまりドレミっていう言葉すら、ファなんていうね、言葉すら、あんまり普段聞かなかっ
知ら
た。
ないですよ
知ら
ね。
ないですよね。ましてや配列がどうなってるなんていうことはわからないわけです。にもかかわらず先生がつい、ほら、あなたこれドなんだから、ドのすぐ下よ、なんて言ってもね、ドの下？え？ どの上なんてのがピンとこないわけですよ。
うん、
だから本当に学校行ってね、あいうえを習うと同じように国語をやるときにね、音楽やるんだったらドレミをやろうよっていうことで、ドレミの言葉とドレミがどういうふうに配列ができているのか。案外このドレミの配列っていうのはスピーディーな譜読みにすごく大事。
うん、
そして、あとはそれらが五線の中で大譜表の中に音として書かれているんだけども、もうこれもつい教師が言っちゃうのはね、ほらこれドなんだから数えればすぐできるじゃないと。
はいはい。
ところが数えているのかなと思うんだけど、子供は線をぴょんぴょんぴょんと数えたりね、つまり線、間、線というふうな数え方、下に行くにはどうする、上に行くにはどっちへ行くんだっていう基本的なことがやればわかるんですね、
うん、
ところが教師がついこの今の3点に対しては分かって当然じゃない。
なるほど。
しかももう先週言ったでしょっていうか、なんかね、一度言ったらわかるだろう。ところがこれが3ヶ月経っても4ヶ月経っても鍵盤がわからない、そんな生徒がね、やっぱり続出するわけですよ、
うんうん、
ドレミの配列も線管もそう。だからやっぱりじっくり腰を据えて、
うん、
子どもの目線で理解できてるかな、さっきの子どもが納得できてるかな、理解できてるかなの反応を素直に受け止めながら進めていくと、それなりの時間が必要だと。
なるほど。
で、実際私たちはそれらをじっくり学習するための剣と盤とかドレミファソランド戦艦ブラザーズっていう本を作りました。これがね、私つくづく今いいなと思うのは、最近のお母さんっていうのは、
はい、
これだけやったらどうなるんです、つまり1年やったらどうなるんですっていうね、なんかこう不確かなものっていうものに対しては安心できないというか、信じられないわけですよ。で、この3点の部分ってこれだけに一冊の本があるっていうのはあまり他にないんですね、
うんうん、
そうすると先生たちはね、ここの大事さは皆さんご存知なんです。だから一生懸命レッスンでされているんですよ、されているんだけど、それが親御さんに毎週レッスンにいらっしゃればいいんですけど、最近のお母さんお忙しくてレッスンにお見えにならないじゃないですか、うん、そうすると一体何やってるんだろう、一月何もどこも進んでないじゃない、しかも何も弾けないし、いつになったら弾くんでしょうっていう苦情が来るわけですよ。
なるほど、確かに。
だからやっぱりその親御さんたちにお見せする、こんなことを今日やりましたよっていうそのテキストがあるっていうことで、
うん、
あ、一月で5ページ進んだんだな、ここまでできたんだなっていうのが見える。つまり見える化っていうものがやっぱり11年前と比べると今のお母様たちにはもっと必要、
さらに必要、
うん、なるほど、時代かな。そして子供たちにとってもやっぱり進んでるっていうのが、子供自身がお丸もらってわかるわけですよ、シールを先生にいただいてね、うん、だからやっぱりそういう励みにもなるっていうことで、自分が頑張ったもの、我が子が頑張ってる様子が本を通して進歩が見える、見せるっていうことが今の時代はすごく大事かなっていうことを思います。
なるほど、う
ん、だからそんな形で譜読みの部分が、まあ、やっていくんですけれどもね、
うん、